キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
暑い8月が終わりましたね。9月も半ばになりました。だいぶ涼しくなって、ああこれから秋がだんだんだんだんと深まっていくのだなあというふうに予感させる時です。この8月、夏だから仕方がないよねというふうに、何度か皆さんもそのことを言い訳の理由に使ったのではないでしょうか。こんだけ暑ければ仕方がない、この状況ではどうしたってできない、いや普通の人だってこんな時は大変なんだから、あれをしないこれをしないということの言い訳の理由として、私たちはその8月の暑さを使うことがあるように思います。ともすると、イエス・キリストを信じる者たちにとって、イエス・キリストが未だ来ぬ現実というものが、イエス様が来ない私たちの現実の中では仕方がないよねと諦めにつながったり、またそのことに取り組まないことの理由になったりすることがあるのではないでしょうか。再びイエス・キリストが来られる日には、そのことが完成していくのだから、その日になればいいのだけれども、そうでない今においては仕方がない、このままでしかありえない、私もどうすることもできない。しかし今日の例え話は決してそうではないのだということを教えてくれます。イエス・キリストが未だ来ない現実は、決して私たちにとって毎日の歩みに取り組まない理由や言い訳にはなり得ないということです。私たちはキリストが再び来るまでの現実をどのようにして生きていこうとしているのでしょうか。そのことをご一緒にこの例え話から見ていきたいと思います。司会の方が読んでくださった通りのストーリーで、わかりやすいストーリーですので、そのままおそらく理解していただけたと思います。簡単に振り返ってみるとこうです。その例え話の中で主人が出てきます。その主人が自分の財産を任せて旅に出かけていきます。あるものには5タラント、あるものには2タラント、あるものには1タラント預けます。1タラントというのは、6000デナリという貨幣の単位。1デナリは1日分の賃金と呼ばれていますので、6000日分の賃金が1タラント。5000万とか6000万とか、そんなもんでしょうか。それが2タラントの人、1万、1億の人もいれば、5タラント。2億とか3億の人もいれば、それぞれ能力に応じて任せて出て行ったというんです。5タラント預かったものは、出て行ってその預かったものを利用して商売をして儲けて、さらに5タラントを増やしました。2タラントのものも同様にして、2タラント預かったものを通して2タラントをさらに儲けました。1タラントのものはちょっと違いました。彼は、それを大事に抱えて持って行って、そして周りに誰も見ていないことを確認すると、穴を掘って、そしてその宝を埋めて、丁寧に土を戻して、隠しておいたというんです。それでよほど経って、長い長い時間が経って、いよいよ主人が戻ってきて、しもべたちと清算をすることにしました。5タラントを儲けた者は、 その長い長い時間の間、その5タラントを利用して商売をして、さらに5タラント儲けた、それを持ってきて、私はあなたが5タラント与えてくれた、それでもう5タラント儲けました。主人にそれを差し出します。すると主人はこう言うんです。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから。ごタラントわずかというのはとても裕福な主人だと思います。さらに豊かなたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと言うんです。この5タラントは預かった者にとってはわずかなものではありませんでした。莫大な財産を任されていったんです。でも彼にとってこの主人がいない間、それを扱って商売をするのには、言ってみればまあちょうどいい分だったということができるでしょう。多すぎて余すこともなく、足りなすぎて物足りないこともなく、この長い時間の中で忠実に一日一日そのことに取り組んでここまでやってきた、それで十分だった、おのおのその能力に合わせてというふうな意味は、彼にとってそれはちょうどこの期間に扱い得た分だったということです。2タラントのものも同じようにして、儲けた2タラントを持ってきました。主人は全く同じ言葉で5タラントのものと2タラントのものとを扱います。つまり、儲けた量の多さが問題なのではないということです。それに取り組んできた2人のこの長い時間の忠実な歩みを指して、よくやった、良い忠実なしもべだ。さて、それでは、1人だけ違っていた地面を掘って、その預かったものを隠した彼はどうしたのでしょうか。主人が帰ってきたというので、彼は目印にしておいたところを頼りにして、地面を掘ります。そこに、間違いなく埋めたままになっているその財産がありました。彼はそれを取り出して、大事に抱えて、そして主人の前に持ってきます。ご主人、これがあなたが私に預けてくださったその一タラント、そのままそっくりそのものあなたのものです、お返しします。というのは、あなたがまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていたので、私は怖くなってこれを隠しておいたんです。これが一つでも減ったら大変なことになる、そっくりそのままきちんと返さなければいけない。そう思って私は地面に穴を掘ってこれを隠しておきました。数えてみてください。一つも欠けることがない元通りの、その通りそのままにあなたにお戻しします。彼はこれでほっとしたことでしょうね。しかし主人はその彼に向かってこういうわけなんです。25章の26節のところ、悪い怠け者のしもべだ、私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか、だったらお前はその金を銀行に預けておくべきだった、そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたものだ、なぜ埋めておいたりしたのか、私がひどい方だというふうに分かってたというならば、金貸しで利息をつけて貸していたとしたら、今頃その1タラントは 1.5 タラントになり、 2タラントになり、私の手元に戻ってきたはずじゃないか。そのこともしないであなたは地面に埋めておいて、そして元通りそのままにお戻ししますだなんて、悪い怠け者のしもべだ。そしてその1タラントは持っている10タラントのものに取られている、そんな例え話になります。では、この例え話は一体何を意味しているのでしょうか。長い間教会の中では、このことは 賜物を活用するということの中で語られてきた例え話になります。タラントと言われるものはイコール賜物。賜物というのは才能とか能力とか何ができる、どうすることができる、それことを指しています。それを神様のために使いなさい。人にはそれはたくさんのことができる人もいるだろうけれども、わずかなことしかできない人もいるだろうけれども、あなたは何を持っていますか？私には何もないなんて言う人がいてはいけない。ほら見てごらんなさい。少ないかもしれないけれども、一タラント与えられているではないか。それを与えられた分だけ神様のためにお使いなさい。私たちが何ができる？様々なできることがあるでしょう。例えばある人は外国語が喋れるとか、音楽ができるとか、絵が描けるとか、料理ができるとか、人をもてなすことができるとか、陰でお掃除をきれいに片付けることができるとか、事務能力があるとか、外に出て行って活動することができるとか、いろんな才能、能力があります。ある人は信仰深く祈ることができる。ある人は聖書を教えることができる。あなたはいくつ与えられていますか？五つの人もいればいるでしょう。二つの人もいれば一つだけの人もいる。でも、それぞれ能力に合わせて与えられているのだから、それを神様のためにお使いになりなさい。この例え話はよくそういう形で語られてきました。しかし、本当にそういうことを言っているんでしょうか？本当にこの能力、あの能力、才能を生かして神様のためにあれをしなさい、これをしなさい、神様はそれを喜んでくださるからって、そういう話なんでしょうか？どうもこの話を読んでみると、それよりも随分スケールが大きい単位の話をしているように思います。任されたのは、数万円のこれを使ってあれを使ってという小さなものではありません。20年分の賃金、50年分の賃金、100年分の賃金。人が一生かかっても手にして扱うことができないほどの莫大な財産を、これはあなたの分だと。任されて、長い時間、留守になったその間、よほど経っての時間の中で、扱うように、そのしもべたちは託された。どうもここには、才能のこれを、技術を、能力を生かして、あれをする、これをするという、小さな個別の話をしているというよりは、私たちが生涯かかって扱うような大きな大きなテーマの話のように思います。つまりこの話は神様が私たちにキリストにある新しい命を託してくれたんだ。私たちはこれを生涯歩み通していくことになるんだ。その託された歩みをどう生きるのか。教会のために、神様のためにこれをしました、あれをしましたという小さな話ではなくて、毎日毎日一つ一つ、すべての場面において、すべての役割において、私たちが行くところ、歩むところ、関わる人、誰とどこにおいても、一切を通して、あなたは何を持って生きるのか。つまりそれは賜物の話というよりは、飯。神様があなたの命を呼び、新しいものとして与え、それをあなたはどう生きるのかという話です。小さな一つ二つの能力、技術、才能の話ではありません。あなたの命の話。あなたの生活の話、あなたの生涯の話、あなたの使命の話、あなたの生きる意味の話です。 それを神様から託されたものとして、さああなたはどう生きるのか。この例え話は三つのことを私たちに教えてくれているように思います。一つは、神は私たちに大きな大きな資源と責任と権限とを託されたんだということです。私たちのキリストにある新しい歩みというのは、神が私たちに与えてくださったもの。私が今生活の場に置かれてこういう歩みをしているのは、神が意味を持って役割を持って使命を持って私たちをそこに置いたゆえのもの。そこに神はそれを生きるための十分な資源、リソース。何が足りなくてこれができない、私にはあれがないからどうにもならない、そういうことはない。必要なものは神はあなたに十分与えておられる。手に負えないほど大きなものも与えられていないし、こんだけかと言って嘆くようにも与えられていない、ちょうど良いものをあなたが用いて日々を歩むように与えられている。その責任はあなたの責任です。あなたが決めていい権限を与えられて、主人はしもべに任せたんです。旅に出たんです。主人が背後にいます。でも決めるのは誰でしょう。旅に出て行ったその日以来、実際に決めて扱うのはしもべです。しもべが主人に代わってそのことを決めていいんですと同時に、決めなくてはいけないんです。任されたからです。託されたからです。主人に代わって、そのところで。神様は私たちをキリストにある新しい歩みに導いたとき、私たち一人一人をその生活の場に戻します。そこに神の御業を届けていくために、私を通して神の御業がなっていくために、私を通して目の前の人に愛が届けられ、恵みが届けられ、ここに神の業が回復していくように、私たち一人一人をその場に置いて、その歩みを託したんです。神の御業を私たちに託したんです。任せたんです。教会のあの奉仕、この奉仕というだけでなくて、家庭に戻った家庭の中での一人の人としての歩みの中に、職場で置いて果たそうとしているその役割、責任の中に、親族の中に、仲間たちの中に、一社会人としての、市民としての歩みの中に、神様は私たち一人一人に、神の業の回復を委ねてそこに置かれた。そこには神の権限が託されています。そして、私にふさわしい分を受けたという責任もまた、私たちは負わされています。では神はどんな意図を持ってその責任を負わせたというのでしょうか。これが2番目です。神はまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方で、天の高いところに座って神の民がよく働け、目を光らせて働かせているのでしょうか。神の民がボロボロにすり減り、よたよたになって倒れていくときに、よくやった、忠実な良いしもべよ、あなたのものは全部私のものだ、天の栄え、ボロボロになる生徒たち、でも私はそういうものだ。天の神はそのような栄光を持っていらっしゃるのでしょうか。いいえ、そういうひどい方ではない。天の神は何をもってしもべたちにこれを託したのでしょうか。彼らを利用して自分の利益を楽して増やすためでしょうか。いいえ、しもべたちに何と語ったでしょう。よくやった、忠実な良いしもべだ、わずかなものに忠実だったから私はさらにあなたに任せよう、今までのものを加えてこれからのもの、あなたがそれを引き受けてさらにやってくれ、惜しむなくその富を分け与えながら飛んでいくように、そして主人の喜びを共に喜んでくれ、親しい、信頼できる、 近しいしもべとして招いて喜びを共にしたい。これが主人の願いでした。簡単などうでもいいことをやっているしもべの一人であっちにいるのではなくて、喜んで一緒に信頼して大きなことを任せて共に歩むことのできる、そういう関係に招き入れたかったんです。神様は私たちをこき使うために、苦労させて神様が栄光を受けるために、その役割使命を託して、天の高いところで遠く離れて見ておられるのではありません。神は私たち喜びを共にしてほしい、神の側で歩む喜びを共にしてほしい。神の家族の遠くに離れたものではなくて、神の子供として隣で心通わせて一緒に歩んでほしい。その歩みを通して、ああ、これが神様と一緒に歩むことの素晴らしさなのか。私を通して、私は小さなもので本当はそんなものじゃないけれども、神様はこんなにも素晴らしいことを本当にしてくださるんだ。私が生きているのは、神様がいてからこそ、私の歩みは本当に神様のもので、この神様と共に生きることこそが私の喜びで、人生はそれで満ち足りている。そう言わせんがために、神の歩みに私たちを招いていらっしゃる。こき使うためではありません。私たちを身元に招くためです。喜びを共にするためです。神のものであることの素晴らしさを共に味わうためです。だから、三番目です。よもやまさか、あなたは、その与えられた歩みと、自分と、切り離してしまうことがないように。一タラント、地に埋めたものは何を考えていたんでしょうか。彼は怖かったんです。主人が意図を誤解したんです。だから恐れたんです。不安になったんです。このままじゃいけないと思いました。だから安心できるようにしました。それは地面を掘って隠すことでした。目印をつけて彼は安心しました。もうこれで心配することはない。もうこれで毎日どうなったかな、どうしなきゃいけないかな、言うことはない。それからよっぽど長い時間の間、彼は忘れはしなかったでしょうけれども、そのことと関係のある歩みはしなかった。彼にとってはこのよっぽど長い時間の歩みはある意味幸せだったと思います。心配しなくてよかったからです。不安にならなくてよかったからです。でもそれは主人との生産の時が来るまででした。生産の時、彼は元通りそっくりそのまま、土はちゃんと払ったでしょうね。ほら見てください、ちゃんと元のままです。でも悪い怠け者のしもべだ、このよほどの時間の間あなたは主人のことを考えたのか、主人から預かった財産のことを考えたのか、それと関わりのある歩みをしたのか、そのことのために労苦したのか。いいえ、このよっぽど長い時間の間、彼はそれとは無関係に生きてきたんです。託されたんです。でも、託されたとは関係のない自分の歩みをよっぽど長い時間そのままにしてきてしまった。まさか私たちは、そういう歩みはしたくない。神様から与えられた、託された人生、いやいやいやいや、そんなのは私には荷が重いし、そんな風に取り組むことはできません。そう言うかもしれません。でも、神様は、おのおのそれぞれに合わせてと言っています。追い切れないほどの重荷を負わせて働かそうとしているのではありません。 まかないところから刈り取るためにこき使うとしているのではありません。あなたにちょうど良い分をあなたの人生として託しているんです。いや、そういうことは、教会のああいう立派なクリスチャンの方とか、信仰歴の長いああいう人とか、ああいう選ばれた5タラント、2タラントの人に求められていることでしょ。私はそんな風に言われたら、いや、とってもじゃないから、それは大事に大事に取っておいて。神様は、あなたに託して、あなたが引き受けて、あなたが取り組むことを願って、あなたの生涯を新しくされた。そこで向かい合う人との関係を、そこで発する言葉の一つ一つを、その時自分の心の思いを態度にしていくそのところを、責任を、役割を、自分が果たすべき歩みを、そのことを通して神様の技がなるように、そのことを通してここが回復していくように、そのことを通して相手に愛が届いていくように、そこに置かれているのは紛れもなく、あなたであり、私であり、託された歩みなんです。それを、私とは関係がないと土に埋めてしまうことがないように、私たちはここから歩み出していく日々の中で、それぞれ神様に託された歩みを、一日一日、ひととき、ひととき、一人一人と向かい合って果たそうとしています。忠実なと言われる歩みを、一遍に一つずつ、私たちはそれぞれの歩みの中で果たそうとしています。少し心の中で思い巡らしていただきたいと思います。あなたにとって神様から託されている歩みというのは何でしょうか？どこで？どのように？できることを通して神様のお役に立つようにこれをしました、あれをしましたという以上の私に本当の意味で取り組んで歩むようにと目の前に置かれていることは何でしょうか？人は誰でしょうか？問題は何でしょうか？状況はどういうものでしょうか？私、神様が私をそこに置いて、あなたを通してというその目の前にあるものは何でしょうか。この半年、一年、五年かけて本当に私自身が自分のこととして引き受けて歩むように神様がそこに置いてくださった現実とはどういうものでしょうか。イエス・キリストがまだ来ないという現実は、私たちにとって言い訳の材料になりうるものです。イエス・キリストが来ないなら、私の現実がこうやって傷んでいるのも罪深いのもこのままでは仕方がない。でも、聖書はそういうふうに言ってはいないようです。キリストはやがて再びもう一度来られる。であれば、今日の歩みを託されているこの私は、かの日を待ち望みつつ、この日を生きようと。かの日が来ないから仕方がないと、いうのではなく、かの日が来るのを、待ち望みながら今日私が託されたこの日を生きる。これがイエス・キリストが来られる日までの私たちの歩みになります。 託された歩みを生きる。お一人お一人が、この一週間、神様に託された歩みを置かれたところで、神ご自身の導きの中で、ことごとく導かれて、場所は違います。思いも違うでしょう。しかし、ご一緒に果たす歩みに、ここから出ていきましょう。平安のうちに生きなさい。私たちの救い主イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、私たちと共に常しえまで豊かにありますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。